今日は使徒行伝、使徒の働きの一章です。使徒の働き一章3節から8節、新約聖書、教会備え付けの新約聖書、新改訳聖書では208ページ、新約聖書の208ページです。使徒の働き一章三節から八節お読みします。イエスは苦しみを受けた後、40日の間彼らに現れて神の国のことを語り、数多くの確かな証拠を持ってご自分が生きていることを人たちに示された。彼らと一緒にいる時、イエスは彼らにこう命じられた。エルサレムを離れないで、私から聞いた父の約束を待ちなさい。ヨハネは水でバプテスマを受けたが、もう間もなくあなた方は精霊のバプテスマを受けるからです。そこで彼らは一緒に集まった時、イエスにこう尋ねた。主よ、今こそイスラエルのために国を再興してくださるのですか？イエスは言われた。いつとかどんな時とかいうことはあなた方は知らなくてもよいのです。それは父がご自分の権威を持ってお定めになっています。しかし聖霊があなた方の上に臨まれるとき、あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土および地の果てにまで私の証人にとなります。それでは救い主から聖霊への移行というテーマで鈴木牧師にメッセージを取り継いでいただきます。
今日は私の大好きな聖霊についての話をしたいと思います。この聖霊についての話をですね、私がすごく好きなのは、この聖霊のことについて自分が理解して体験するようになったことが、私の人生にとってものすごい大きな変化を与えたからなんです。私は子供の時から聖書の話に親しみ、信仰生活というものが家庭の中にあったので、ある程度のものは理解していたつもりでした。しかし、自分が本当に信じるようになる、その聖霊の働きをまた体験するようになるまでというのは、残念なことに新約聖書に出てくるファリサイ派の人たちが持っている信仰、言ってみれば、例えてみると頭でっかちな信仰、儀式的な信仰、あるいは学問的な信仰というんでしょうか。そういうもの、そういう方向に自分が進んでいたと思うんです。とにかく言えることは、生きた神様が、神様は生きているんです。私のうちに生きているんですとはっきり言うことができない。生きた神様との関係というものがない信仰でした。本当に神様は私と共にいるんだということを体験するようになってから、信仰生活というものがすっごい違うものだということに気がつきました。ですから私は自分自身がファリサイ派が持っていた問題点というのをすっごい持っていて、その方向に進んでいたということをよく知っているので、逆に聖霊ということについて、聖霊の働きについて知ったことの貴重さを体験しました。先日ですね、日本のテレビを見ていましたら、あるオートバイ大好きな人が出てきて、そのテレビでこういうふうに言ったんですね。世の中の人を2種類に分けることができるとします。オートバイに乗る人とオートバイに乗らない人に分ける。オートバイに乗らない人は、これは損していない人、損をしていない人。オートバイに乗る人は得している人ですって言ったんです。私はこの話を聞いて、うわ、自分も乗りたいわって思ったんですけれども、私の場合はですね、オートバイの事故が怖いとか、今は子供がいることとか、いろんなことがありまして、まあ絶対乗ることはないんですけれども、その例え方にすごい感銘を受けまして、あ、なんかそういう例え方で聖霊を知っている知らないっていうことについての例えをしたいなと思ったわけです。それでいろいろ考えていくと、まあこういうふうになったんですけれども、クリスチャンと呼ばれる人を2つの種類に分けるとします。 聖霊の働きを知っている人と、知っているクリスチャンと、聖霊の働きを知らないクリスチャン。聖霊の働きについて知らないクリスチャンというのは、神様のことについて理解している人たちです。聖霊の働きについて知っているクリスチャンというのは、神様を体感している人たちです。神様を体感する。神様を自分の生きた神様として体験すること。それが聖霊を受けることなんです。ただこの聖霊についての話を始めるときに難しい点がどうしてもあります。それはまず聖霊が見えない存在だということです。イエスのことについて語り始めれば、イエスを見ていた人たち、その話を聞いていた人たち、その話の中にもう体験していた人たちが書いたものが残っているので、そのことで私たちはイエスについて知ることができます。聖霊は見えないものなので、それを体験したという人たちがその話をしているだけであって、なかなかわからないわけです。聖霊はよく風に例えられます。その存在が風のようだから、目に見えないけれど確かに存在しているということで風に例えられるんです。3月の終わりでしたか、3月の終わりじゃないですね、2月の終わりでしたか、2月の終わりに、この教会のコンサート、この教会に来ていただいてコンサートをしてくださった森重昇さんという方がいます。この中にも何人か参加していましたが、この森重昇さんの名曲で風が吹くという歌があるんですね。これは聖霊について歌っているはずなんですが、森重さんはこの歌の中でこういうふうに言っているんですね。風が吹く、どこかへと、頬に冷たい、見えないけれど、心を開いてイエスの愛を受け入れた時から、風が吹く、風が吹くどこかへと、確かに吹く胸の奥に。こういうふうに歌っているんですね。イエス様の愛を受け入れた時から自分に風が吹いていて、それが胸の奥にまで風が吹いているというふうに言ったんです。彼はそれを、聖霊を体験していることについてこういうふうに歌ったんだと思います。もう一つ、聖霊の話をするときに難しいのは、どうしても怪しいと捉えてしまうことです。一つの要因は名前にもあるのかなと思うんです。ちなみに、聖霊というのは英語ではホーリースピリットと言われます。昔の聖書ではホーリーゴーストと訳していたものもあります。ホーリーゴーストって言われるとお化けで何かわからないと思います。日本語でもよくあります。聖霊という言葉はもう新しい言葉なのでもうしょうがないんですけれども、よく御霊というふうに表現します。御霊という御という漢字は御霊申し上げますの御という字ですね。それに霊を書いて、聖霊の霊を書いて御霊と読むんですが、これですね、聖書にあまりこう親しくない人はパッと見るとですね、御霊と読めるらしくて、よく聞かれたんですね。すみません、この御霊って何ですかって言われて、私もびっくりして、御霊って聖書に書いてあるって思って見ると、あ、これ御霊って読むんですよみたいな話になって、いや確かに御霊って書いてあったらこれ名前からして怪しいと思われてしまうよなとつくづく思うわけです。そこでですね、聖霊とは何なのかということを聖書ではどう書いてあるか、ここを話していきたいと思います。聖霊はですね、聖書では天地創造の前から存在している、そしてその存在の始まりがない存在として書かれている。そして天地創造の時から常にこの天においても地においてもずっと満ちているお方である。それが聖霊のについて書いてあることなんですね。ここを話しすると聖書に詳しい方はすぐにわかると思うんですが、あ、なるほど、確かにじゃあ聖霊も神様なんだなと思うわけです。なぜならば神という存在は天地創造の前から始まりがなくずっと存在していて、終わることのない存在として、だから永遠と呼ばれている。始まりもなければ終わりもない永遠の存在である。だからこの聖霊も同じく永遠の存在なんです。イエスが現れるまでは聖霊は人を満たし、人に働きかけるというのも当然していました。人を助けていました。しかし イエス様がやってきて、私が救い主だということを明確にして、そして聖霊を与えると約束しました。それからは、それまでとは違う特別な形で人に現れて人を満たすようになったんです。ですからイエス様が現れてからの聖霊の満たされ、聖霊によって満たされるというのは、それまでとは違うものになっていったんです。イエス様は聖霊のことをご自分の霊というふうに言ったんです。私の霊を与えると言ったんです。こういうところからして、後に聖書を理解した人たちが三位一体の神というふうに言うようになったんですね。聖霊がある。その聖霊というのはイエスの霊でもある。そして神様の霊でもある。つまり神様とは聖霊、父なる神、救い主イエス。この三つが同じ神であるというふうに理解するようになったわけです。そして聖霊で人を満たすとイエス様が約束した通り満たされるようになっていきました。ヨハネの福音書の14章16から17というのを開きたいと思います。聖書をお持ちでしたらこれ一緒に開いてみてください。ヨハネの福音書の14章の16節と17節を読みたいと思います。もし新改訳聖書で、教会備え付けの新改訳聖書で見ていたら192ページになりますね。使徒の働き、ヨハネの福音書14章16、17。私は父にお願いします。そうすれば父はもう一人の助け主をあなた方にお与えになります。その助け主がいつまでもあなた方と共におられるためにです。その方は真理の御霊です。世はその方を受け入れることができません。世はその方を見もせず知りもしないからです。しかしあなた方はその方を知っています。その方はあなた方と共に住み、あなた方のうちにおられるからです。ここの部分もう一回16から見ていきたいんですが、イエスは助け主をあなた方に与えますと言いました。聖霊は助けるため、私たちを助けるためにいるんです。そして、その助け主がいつまでもあなた方と共におられると言いました。この助け主はずっと一緒にいて助けてくれるんです。イエスはこの地上にいる期間というのが決まっていました。そして去る時がありました。イエスは去ったけれども、この聖霊なる神様は同じように助け主としてずっと一緒にいるというふうに言ったんです。ですからイエス様だけだったならば体を持っているので限界があってその場所にしかいないんですが、御霊はこの地この天に全てに満ちている方なので、私たち一人一人とずっと一緒にいることができて、そして助けてくれるんです。真理の御霊と言いました。これは真理というのは神様のこと、神様以外はないわけです。神様だけが本当のすべての正しさを持った、正義を持った方である。ですから、聖霊もそのような正しさを持って私たちに挑んでくれるというわけです。ですからこれは本当にイエス様が私たちと一緒にいるというように聖霊なる神様をお迎えするということなんです。義理がたいという日本語がありますね。義理がたい。この義理がたい日本人からすると、私のためにあの十字架にかかったイエス様のことを思うと、イエス様以外のその聖霊という存在を大切にするようなことはできないと思う方がいてもおかしくないんですが、聖霊を大切にするということは、イエス様を大切にするということでもあるんです。聖霊が私と一緒にいるというふうに告白することは、イエス様は私と一緒にいるというふうに告白することでもあるんです。聖霊を喜ぶということは、イエス様を喜ぶということなんです。もう一つ、この聖霊の今度は働きについてですね。今は存在についての話をしましたが、働きについて詳しく語っているところを開きたいと思います。そのままヨハネの福音書で、 ちょっと後ろに行ってください。16章、ヨハネの福音書の16章の13節。しかしその方、すなわち真理の御霊が来ると、あなた方をすべての真理に導き入れます。御霊は自分から語るのではなく、聞くままを話し、またやがて起ころうとしていることをあなた方に示すからです。真理の御霊が来ると、真理に私たちを導き入れると言っています。神様の霊が神様自身を教えてくれるんです。真理の霊が真理自身を教えてくれるんです。これが聖霊の働きなんですね。今日の聖書箇所にこのことを踏まえて入っていきたいと思いますが、今日の聖書箇所の使徒の働きの一章の3節から読んでいきたいと思います。3節を読みます。イエスは苦しみを受けた後、40日の間彼らに現れて、神の国のことを語り、数多くの確かな証拠を持ってご自分が生きていることを使徒たちに示された。イエス様が復活した話をこのイースターで今してきました。イエス様は復活した後、それまでとは違う体であったというふうに理解できます。それまでよりももっともっと不思議な奇跡を行うようになったんですね。ドアが閉まっていて、鍵もかかっていて、窓も閉まっているのに、突然そこにイエス様の体が現れて、体を持ったまま現れて、いやいや、お化けじゃないから体を触ってみてくださいというふうに言った。あるいは二人の弟子と一緒に歩いていって、歩いている間はイエスだとわからなかったんだけれども、違う姿で現れていて、分かった途端に、二人の弟子が分かった途端にその場から見えなくなった。そうやってイエス様はそれまでとはちょっと違う体なんだけれども、明らかに体を持って復活していて、そして自分が復活していることを使徒と呼ばれている十二弟子と他の数人の人たちに何回も何回も現れて、本当に体を持って復活しているし、死んでも死なない命があるんだよということを見せて教えたんです。それを見ていたときに、それを見ている間にいろんなことを弟子たちに教えていたはずなんですが、その中の一つのことがこの4節と5節に書いてあります。使徒の働きの1章の4と5を読みます。彼らと一緒にいるとき、イエスは彼らにこう命じられた。エルサレムを離れないで、私から聞いた父の約束を待ちなさい。ヨハネは水でバプテスマを授けたが、もう間もなくあなた方は聖霊のバプテスマを受けるからです。イエス様は弟子たちがこれからいろんなところに宣教に行くことを知っているんです。そして宣教に行くようにというふうにも伝えているんです。しかし、伝えに行く前に、まずエルサレムに残っていなさいと言ったんです。それはなぜかというと、私がさっき言っていたその父の約束を待っていなければいけないから。その父の約束とは何かというと、4節で説明しているように、聖霊を特別な形で受けること。私はこれいつも特別な形とか爆発的な満たしとかっていうふうに表現するんですが、ここでは聖霊のバプテスマというふうに言っています。バプテスマというのは全身を浸すという意味です。バプテスマのヨハネは水で全身を浸して、あなたは悔い改めて新しい人になったということを体験しなさいと言いました。イエス様が与えるバプテスマは水ではなくて聖霊だと。聖霊に全く満たされて、そこに見せ霊の中に浸されるんだと言いました。それをあなたたちが体験するから、それまで待ちなさいというふうに言ったんです。それに対しての弟子たちの反応が書いてあるんですが、6節、そこで彼らは一緒に集まった時、イエスにこう尋ねた。主よ、今こそイスラエルのために国を再興してくださるのですか。これはですね、全く見当外れの発言をしているということが残っているんですね。弟子の一人はその話を聞いていて、分かった、じゃあみんなで聖霊のバプテスマを受けるんだね、すごいんだね、きっとうわーっとなるんだ、よし、それが 新しい国を作るきっかけになるんですか。つまりここでもまだ他のユダヤ人たちと同じで、弟子たちは救い主がユダヤ人の王国を再興してくれると思っているんです。あのダビデ王の時、ソロモン王の時のようなものすごい強い国をまた作り出してくれると思っているんです。まだ彼らはイエスの死が私たちの贖いのためであるとか、復活が永遠の命を表すためであるとか、そういうことについて目が開かれていないんです。理解していないんです。しかしこの人たちが10日後に聖霊を受けるんですが、聖霊を受けた途端に全く変わるんですね。イエスの死の意味を理解する、イエスの復活の意味を理解する、そしてそれが今自分にも働いているということを確信して、自分の命も惜しくなくなって宣教派を始めたんです。さっきヨハネの福音書の16章の方で見ましたね。聖霊はあなた方に真理を明らかにすると言いました。そう、彼らは知識的なものではなくて、聖霊を通して真理が明らかになったんです。つまり私たちも確かに今こうやって聖書を学んでいて、聖書の学びから分かった分かった、そういうことなんだということを理解することができますが、今私たちが聖霊を受けると、聖霊によって真理が分かるようになるんです。これは私たちが頭で理解するものではなくて、霊で理解するものなんです。私たちの中に入っている霊が理解するんです。そういうことで今聖霊について学んできました。その結果を2つのことを強調していきたいと思います。一つは、聖霊を受けてみたいと祈ってみてください。そうすればこの真理を悟る霊が私たちに働きかけてくれて、真理を明らかにしてくれるし、聖霊を受けることができるんです。これ誰でも受けたいと思ったら受けることができるんですね。これがすごい重要なところなんです。このイエス様を信じるようになるっていうことは、難しい学問的なことを学んでいくものでもないんですね。哲学的な勉強をしなくてはいけないわけでもないんです。今日初めて興味を持った人も、聖霊を与えてくださいと祈っていく、そのことを通して聖霊によって真理が明らかにされるというふうに言っているんです。で、誰でも本当にここを祈り始めることができるんです。神様、じゃあ私に聖霊を与えてください、そして聖霊によってあなた自身を教えてくださいと祈り始めることができるんです。その中で神様が教えてくれたならば、それはその信仰は人間の信仰ではなくて神様の信仰だということが明確になるのではないでしょうか。ですからここの部分を本当にクリスチャンの人もクリスチャンでない人も同じくよく考えてみてほしいんです。誰かから教えられた人の信仰ではなくて、聖霊によって教えられる信仰だったならば、それは神様から与えられた信仰だと言えますよね。それを祈ってくださいというのがイエス様が言っていたことなんですね。イエス様は福音書の中で何度もそういうふうに言いました。誰、あなた方は求めなさい、そうすれば与えられる。だ、求めることは私がやんなければいけない、私たちがやんなければいけないんですが、求めなさい、そうすれば与えられます。で、これは聖霊のことを言っているんです。聖霊を受けたいと祈ってみてください。これがまず一つのこと。もう一つのことは、もうすでにでは神様を受け入れてイエス様のことを知り始めている人たち、いわゆるクリスチャンと呼ばれている人たち、私を聖霊で満たしてくださいと祈ってみてください。でもここで難しいのは、聖霊で満たしてくださいと祈れば、はい、確かに聖霊で満たしてくれるんです。それが神様の約束なんです。でも人それぞれ満たされた後の出方というのが違うんです。聖霊が与える賜物と呼ばれているんですが、賜物がそれぞれ違うんです。人によってはペテロのように 勇敢に喋り続ける賜物を与えられて、勇敢にメッセージを語り続けます。すごい不思議な力を持っていて、癒しを与える人が出たり、すごく不思議な体験をして神様のことについて幻を見たり予言を受けたりする人も出ます。すごく不思議な力を受けて、死をも恐れないで明確に誰かを助けるための使命に燃え上がる人もいます。聖霊を受けた後にどういう賜物が与えられるかわからないんですが、でも聖霊で満たしてくださいという祈りをするならば、私たちはそれぞれある程度の満たしを受けるんです。これ私がある程度の満たしというふうに言う理由はですね、人はそれぞれ必ずどこかの病んでいる部分を持っているので、その病んでいる部分が癒されない限り、聖霊に満たされるとはいえ病んでいる部分が残ってしまうので、その完全に満たされている状態とは言えなくなるんですね。ですから私たちは神様の癒しを受ける必要もあるんだけれども、癒しと同時にその聖霊を受ける。で、聖霊を受けている人たちはそれぞれ聖霊の働きによっていろんなことが変えられていくということなんです。この聖霊の働きについて、ある有名な例え話があります。大きな豪華客船で船に乗ってですね、旅行に行く人がいた。その人はやっとの思いでその客船のチケットを買った。でもお金がもう残っていなかったので、とにかくパンだけを買い込んで船に乗った。毎日毎日パンを少しずつ食べていったんだけれども、もう3日もしたらパンはカチカチになり始めて、とうとうそのカチカチのパンもなくなってしまった。でもすっごいひもじい思いをして、なんとか目的地にたどり着くのを待っていたんだけども、なんとも我慢ができなくなって、そこの船の乗組員にお願いに行った。何でもするから、船の掃除でもいいし、料理を手伝うでも何でもいいから、何でもするから食事を与えてくれないかと聞いたら、あなたはちゃんと船の乗客の切符を買っていて乗客なんですかと聞かれた。はい、そうなんですと答えると、あなたの買った切符の中に食費も全部含まれているんですよと言われた。つまり船に乗った人はみんな食事もそのまま食堂に行ってすることができるようになっていた。でもそれを知らないでいたという人の話なんです。この聖霊を受けるという話はこの話にすごく似ているんです。実は私たちはもう聖霊を受けているんですね。イエス様を信じた時点で聖霊を受けているんです。でもそれを何とかもらえないですかねって言っているところがあるんです。いやいや、もうもらっているんです。そして私たちが望むならば十分にそれを受けることができるんです。神様、私を聖霊で満たしてくださいと祈るところから私たちは満たされていくんです。聖霊のことを水に例えたこともあります。それは水と同じで、一回満たされてその日でもう全部終わりじゃなくて、満たされ続ける必要があるからなんです。人間が一日に飲む水の量は2リットル以上が必要ですとよく言われますが、聖霊を受け続ける必要があって、私たちは日々一瞬一瞬、神様、私を御霊で満たし、御霊によって歩むものに変えてくださいという祈りが必要なんです。そのことで私たちは聖霊を体験することができます。ごくごく単純なところなんですが、その単純な部分を自分が行うか行わないかは、本当に私たち一人一人に委ねられている決断なんですね。ですから今日ここで決断として、ぜひ神様の前で祈ってください。神様、私を聖霊で満たしてください。あるいは神様、私に聖霊を与えてくださって、あなたのことについてもっと明確に知ることができるようにしてください。そういうふうに祈る時を持ってみてください。では祈りの時としたいと思います。 天の父なる神様、あなたを心から褒めたたえます。私たちに希望を与えてくださること、許しを与えてくださること、そのことを感謝します。イエス様の御名を通してお祈りします。アーメン。